私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。全聖徒主日の日曜日、私たちはすでに天に召された皆さんのご家族、ご友人、お知り合いを覚えての礼拝の時を迎えました。この日私たちに与えられた福音の日課は、コミデア氏によると、まず幸いと不幸、このように記されております。こちらに目を向けてまいりたいと思います。これまでも何度となく申し上げてきたことでありますが、聖書を読むとき、人の思いに従う限り、その意味していることを誤解してしまう、そういうことがございます。聖書は神の思いを明らかにしているのであって、それは人の思いを高く超えているからです。これが聖書を読むにあっての重要な注意事項と言えるでしょう。そのような心構えを持って日課にもう一度目を向けてまいりますと、幸いと不幸と言われている箇所がすべて、私たち人間の思いからするならば逆に思われるということに気づかされるのです。まず後半の不幸であるという部分に目を向けてみましょう。そこには飛んでいる、満腹している、笑っている、褒められていると続いています。いずれも私たち人間の思いからするならば、それは私たちができるならばそうありたいと願う、そういう状態に思えるのです。ですから、不幸どころか私たちの目には幸いであると映るわけであります。律法にも、私が命じるあなたたちの神、主の戒めに聞き従うならば祝福を、もしあなたたちの神、主の戒めに聞き従わず、今日、私が命ずる道を逸れて、あなたたちとは無縁であった他の神々に従うならば、呪いを受ける。このようにありますから、人が飛んでいる、満腹している、笑っているという状況に置かれているのは、神の祝福を理由としているからと、理解されるわけであります。それに対してイエスが言われているのは、富むにしても満腹するにしても笑うにしても、すべて人自ら律法を守るという行いの結果であると考えている限り、それは不幸なのだ、こういうことなのであります。なぜなら、人間にとっての望ましい状況に人が置かれているのは、すべてその人自身の努力や能力によって獲得されたのだと考えているからです。自分の行いにだけ目を向けられ、自らの努力の結果と取ってしまう私たちが確かにいるのです。こうなりますと、そこに働かれている神を見失うことになるでしょう。これこそ不幸と言われている理由であります。神を見失っている。そのような命を指して主は不幸である。今日このように教えているのです。他方、 幸いであると言われている前半部に目を向けてみましょう。貧しい、飢えている、泣いている、憎まれていると続いています。いずれも私たち人間の思いからするならば、決して幸いとは思われない、そういうふうに見えるのです。しかしそれにもかかわらず、どうして幸いとされているかと言いますと、そのような現実に苦しみ、嘆き、悲しむ人に働きかける神がおられるからであります。貧しい人については、神の国はあなた方のものとその理由が明らかにされ、飢えている人にはあなた方は満たされている、満たされると、泣いている人には笑うようになる。まあ、このように言われている。それは時間があなた方を慰めるからではなくて、もうあなたが悲しんでいるその時に、神はあなたに働きかけておられる。こう言われているわけであります。私たちは人生の歩みの中で、足りない、このように嘆くことがあったでしょう。そのような時、その足りなさを何らかのもので埋めたいと望み、そのように努めてきたのではないでしょうか。さまざまな努力、熱意によって、あるいは信仰や奉仕に努めることで満たされるならば、努力を惜しまないと考え、そのようにしてきたことでしょう。しかしこの理解は、足りないことが不幸であり、満たされていることが幸いなのだという、私たち人間に見られる、まあ、常識的なものの見方に過ぎないのではないでしょうか。足りないなら、何であれ獲得して埋め合わせをしようと試みる。そういう命を私たちは生きていることがあるのです。しかし今日、主イエスが教えておられるのは、足りなさを抱えている人は、幸いという、この世における一般的な理解とは、正反対に、移ることなのです。どういうことかと言いますと、私たちの命の主語となる神が働かれることによって、すべて逆転が起こるのであって、そこに欠ける。これが信仰なのであって、その信仰を通して、真の幸いが与えられるということなんです。このように考えてまいりますと、私がどうかと私を主語として考える私たちに対して聖書は、神がどうかと神を主語とした命、ここに目を向けることが大切であると教えていることが分かってくるのです。つまり聖書を通してイエスが幸いと教えていることは、私たちが考えるような人の手によって獲得されるような豊かさでも満足感でもなく、すべて満たされないと嘆く私たちに、神が憐れみをもって必ず働かれること、これに他ならないんです。カトリック教会の井上洋治神父がその著書の中で次のように書いています。山水画や 墨絵の余白の部分というのは、確かにそこには何も描かれてはいない。したがって何も描かれていないという意味では無である。しかし余白の部分を全部切り取ってしまって金縁の額などに入れてしまえば、描かれている部分も完全にその絵画としての命を失ってしまう。何も描かれていない余白の部分が、まさに描かれている部分を各々その場に命あらしめているのであり、その場をえさしめているのである。まあ、ご存知のように山水画や墨絵というものをこう想像していただくといいと思うんですが、まあ、墨でこうさーっと描かれた絵で、多くの部分を余白、白い部分をこう目に留まるわけであります。で、何も描かれていないから無だと言ってそこを切り取ってしまうと、まあ想像できるわけですね。作品として命を失ってしまう。あるいは余白の部分を白いからと、例えば赤で塗ってしまったら、まあ、とんでもない結果になるのは想像ができるわけで、そういう意味で何も描かれていない余白に見える部分もまた作品の一部である。まあ、このように、まあ、言えるわけであります。人間の価値判断からするならば、何も描かれていないならそれは無である。意味がないのではないか。まあ、こういうところがあるわけですが、別な言い方をするならば、塗られている部分、まあ、これを満たされていると表現すると、満たされている部分こそが意味があって、満たされていない部分は何らかのもので満たさなければ意味をなさないんだという価値判断、これが私たち人間のうちにあるんです。しかし神の価値判断では、何も塗られていないその部分、すなわち私たちには無としか見えないその部分、部分さえ塗られた、満たされた部分とは違った存在する意味を持っているということになるんです。しかも、余白の部分が描かれている部分に命を与える、まあ、このように言われているのですから、満たされた部分よりも積極的な意味があるとさえ見なされているのであります。井上神父は続いて次のようにも書いています。聖霊とは生きとし生けるものの余白を吹き抜けてくる風に他ならない。もちろん余白そのものを直ちに神と考えるわけにはいかないが、しかしそれは神の愛の息吹が吹き抜ける場であると言える。余白を吹き抜ける風を聖霊と解し、さらに一歩深めて神の愛の息吹と受け止めるのがキリスト教の信仰だと私は気づかされたのである。まあ、霊と訳されている言葉ですけれども、これは同時に風、あるいは息という意味を持った言葉でございます。創世記2章で、人が作られ生きるものとなった場面が次のように記されています。主なる神は土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。 こうして人は生きるものとなった。主なる神が人に吹き入れられた息、これが霊であり、そして風ともなりうるでしょう。それが人のうちに吹き入れられたとき、こうして人は生きるものとなったと言われているのです。そのとき人が満たされていたならば、命の息が吹き入れられてもこう一向に中に入らない。人は生きるものとならないということが想像できるのではないでしょうか。つまり第一に、神の前にあって人が生きるとは、神が命の息を吹き入れられることによるという事実であります。しかもそれは一度吹き入れられればそれで済むということではなく、絶えず繰り返して吹き入れられつつは人は生きるのです。しかし人生の多くの場面で私たちはこのことを忘れ生きているのではないでしょうか。命の息よりも何かを獲得して、それらによって満たされることで私は生きると誤解しているのであります。このような私たちの在り方を主イエスは不幸である、このように言われているわけです。第二、人が神の前にあって生きるために、神によって吹き入れられる息、霊が入る余白が必要であるということであります。つまり人は余白があるとなると、何者かで埋めたいと願い、そうすることが幸いへの近道と信じ、そのように行動してしまうのですが、その余白こそ欠かせないのだというわけです。余白があるとなると、人はなんとなく落ち着かず、また不安になるかもしれません。しかしその余白こそ神が働かれる場所なのであります。あのパウロも病気を抱えていたようですが、それを取り除いてほしいと神に願ったとき、神はパウロに、力は弱さの中でこそ十分に発揮されると答え、彼は自分の弱さを誇りましょうと語るに至っているのです。同じように、人の持つ弱さ、足りなさにこそ神の力は十分に発揮されるのです。これが今日、貧しい、飢えている、泣いている、憎まれている人々が幸いであると教えられていることなのです。この余白にこそ神が十分に働きかけてくださる救いの入り口なのです。愛するご家族、ご友人などなど、その別れは悲しくつらい経験であることに間違いはないでしょう。そのぽっかり空いた心の隙間を埋めることはどれほどの時間を要することでしょうか。私たちは誰も自分自身によってそれを満たすことも、それらから解放されることもできないでしょう。しかし今日イエスが教えておられるのは、そのような悲しみ、苦しみ、恐れの中にある人々こそ 幸いであると言われていることなのです。それはあなたの心の隙間に神が憐れみのうちに深く寄り添い働きかけてくださるからです。救いは私たちの外から、ただ神によってもたらされる、このように教えられているのです。この神に信頼するならば、それぞれの心の隙間、余白こそ神の祝福の入り口となって、私たちの心は必ず満たされるのです。安心してこの主にあって、日々生かされてまいりましょう。現地では到底計り知ることのできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。